それではこの朝はこうして彼らはローマに到着した、こうして彼らはローマに到着したという題で、御言葉を問い継がせていただきます。先週私たちは約2週間もの間地中海を漂流していたパウロたち、パウロとその一行ですね、275名、パウロを除いた275名、がですね無事陸に上がることができたのを見ました。あるよ水夫たちが陸に近づいているのを感じてから、夜が明けて実際に皆が陸に上がるまでにも、まあ、困難は続いたわけですが、でも主がパウロに語られた通りに彼と同船していた人々は皆助かった。一人も失われることなく皆が陸に上ることができました、上がることができました。ちなみにその島の名前はマルタといい、イタリアのシリー島の南約60マイルに位置する島です。パウロたちはそこからまた再び出版することができて、結果としてローマまで行くことができたわけですが、その経路をですね地図で最初に見ておきたいと思います。今日前後しますけれども、先にもう後の方のローマ行きのその経路を見て、それからマルタこの島で起こったことを見たいと思いますが、前の地図、もしくは皆さんの聖書の後ろについている地図をご覧ください。11節から、15節を読みながら見ていきますね。3ヶ月後に私たちはこの島で冬を過ごしていた船主に、デオスクロイの飾りのあるアレキサンドリアの船で出版したと。まあ、ギリシャ神話の関係ですね、その、守護をこの、回路をですねこう守る、そういうシンボルとして付けられてたその船で、出版したと。シラクサ、マルタ島から黄色の枠をつけていますが、シラクサ英語と日本語ではちょっとそれでシラクサと読むのかみたいな感じの面もあるので、でも皆さんご追ってくださいね。シラクサに寄港して3日間とどまり、そこから回ってレギオンに着いた。その上ですね、レギオンに着いた。1日経つと南風が吹き始めたので、2日目にはポテオリに入港した。ポテオリ、入港した。ここで私たちは兄弟たちに会い、進められるままに彼らのところに7日間滞在した。こうして私たちは、ローマに到着した。もうこの後は陸路に、陸路を通りましたが、で私たちのことを聞いた兄弟たちはローマから、左側に星、赤い星マークがありますね、アピオポロとトレスタベルネ、タベルネですね、まで出迎えに来てくれたと。ローマからそうやって人々はこのパウロたちが来たっていうのを聞いて、そこまで迎えに来てくれたということですね。パウロは彼らに会って神に感謝し勇気づけられたと。こういう経路でこうローマに到着したということです。カイザリアを出版してから実に何ヶ月もの、まあ、この3ヶ月の冬を過ごしたっていうのもそうですが、何ヶ月間ものその時間を得て念願のローマに到着することができた。でその後のことはまた次回のところ、ローマでのことは次回、そしてこれが最後になりますが、使徒の働きの最後になりますが、次回見ることにして、今回今日はこのマルタ島ですね、マルタ島で、の出来事に焦点を当てつつ御言葉に聞いていきたいと思っています。というのもこの話を知っている人には、皆さん どれぐらいの人がこの話を以前、聖書を読んだことのある方ならば、知っている話ですよね。でもその知ってるというところからここで起こった出来事は、容易に聞き流すことのできることかもしれませんね。ここで立ち止まっていろいろこう黙想したり、バイブルスタディしたっていうことのある人っていますか？まあ、こう言って手を挙げる人っていうのはね、いないのは分かって聞いてるんですが、ここのところを深く学んだっていう人、ゆかさんですか？わざと耳を触りましたね。いないと思うんですよね。いないって言ったらおかしいですけど、その説教の準備とかでなければ、こう、 こうパッと読んでしまうところではないかと思うんですね。でも立ち止まって改めてこう考えてみるならば、決してそうではないと思うんですよね。では済まされない。なぜならここにもまた私たちの常識を超えた出来事が記されているからですね。まず一つ目は、このマルタ島においてパウロがマムシに噛まれたという出来事です。今朝ちょっとマムシについて、私全然知識がないの、マムシに噛まれたらどうなるのか、日本でも1000人ぐらいの人が年間なのかな、なんかこう噛まれてて、そのうちの10人ぐらいは亡くなると。でそれを少ないと、見る方もいるかもしれないんだけれども、それで、その毒の周りによってはどっかその気管あれですよね、内臓が悪くなったりして麻痺してとか、そういったこともあると。で、まあ、2000年前のことですし、病院が近くにあるわけでもない、そういうところからして、決して小さなことではないわけですよね。まあ、2節3節のところ、今日の2節3節のところですが、島の人々は私たちに非常に親切にしてくれた。彼らが陸に上がった後ね、檻から雨が降り出して寒かったので、彼らは火を焚いて私たち皆をもてなしてくれた。パウロが人抱えの芝を束ねて火にくべると、熱気のために一匹のマムシが這い出してきて彼の手に取り付いた。この出来事がまず起こりました。で、もう一つのことは、パウロをして彼がこの島の病人たち、病にある人たちを皆癒してあげたということです。7節から9節のところ。さて、その場所の近くに島の首長でポプリオという人の領地があった。彼はそこに私たちを招待して3日間手厚くもてなしてくれた。たまたまポプリオの父が熱病と下痢とで床についていた。そこでパウロはその人のもとに行き、祈ってから彼の上に手を置いて治してやった。このことがあってから島の他の病人たちも来て治してもらった。実に淡々と書かれていますが、でも皆さん、もしこれらのことがあなた自身の身に起こったことならどうでしょう。何の驚きや、またその感動もなく先に、次に進むことができたと思いますか。マムシに噛まれたことがある方います。マムシに噛まれた、またはその病を私が祈ったら癒されたんだとか、またはその私が癒されたという経験、もし私だったら、おそらくこのマムシ伝説、や癒し伝説というか、まあ、伝説にする必要はないんですが、そういったこの話を人々に語り続けたと思うんですよね。こういうことがあった、もちろん主がよくしてくださったということにおいてですよ。ただこの手紙の著者ルカは、マムシに噛まれた時のパウロのそのリアクションや、また彼の発した言葉、彼がまた癒してあげた病人たちの病がどのようなものであったか、ポプリアの父以外ね、人々の病がどのようなものであったかについては詳細を記していません。事実としてパウロが自分に取り付いた自分の手に取り付いたマムシを火の中に振り落としたこと、そして彼のもとに来た人々を癒してあげたことだけを、このルカはこう淡々と記しているわけですね。ではそんなパウロに対する、その人島の人々の応答はどうであったのか。4節から6節のところ、島の人々はこの生き物マウシがパウロの手から下がっているのを見て、この人はきっと人殺しだ、海からは逃れたが正義の女神はこの人を生かしてはおかないのだと互いに話し合った。しかしパウロはその生き物を火の中に振り落として何の害も受けなかった。島の人々は彼が今にも腫れ上がってくるか、または倒れて急死するだろうと待っていた。なんかみんながワクワクして待ってたような風に聞こえますよね。なんか待っていた。しかし、いくら待っても彼に少しも変わった様子が見えないので、彼らは考えを変えて、この人は神様だと言い出した。どうぞイメージしてくださいね、その条件。ね、島の人々のパウロに対する考えは、まあ、一番最初はもうね、泳いでみんなで来たから、その一番最初ではないんですが、でも、マムシが彼の手にからぶら下がって見たときに、彼ら人々の考えというのは、この人は人殺しだ。 ね、人殺し。でもそれがその後には人殺しから神様だ。ね、どっかでそういう話、神道なんかでも悪いことしてても死んだら仏様の神様にみたいなことが教えがあるようですけれども、でもこれってどうですか皆さん、立ち止まって考えてください。人殺しから神になりますか皆さん。まあそういう感じで、言う人たちはいくらでも世の中にいるでしょうね。もう最初の思い込みから違ったって言ってもすごい今度は逆に上げすぎるみたいなね。まあ世の中のそうでもかもしれない。それまではすごい人だったのがもうちょっとなんか悪いことしたらもうすごいみんなに叩かれるっていうのは日本の社会っていう面もありますけれども、パウロの場合は逆ですよね。人殺しから神様だ。これすごい変化ですよね。彼らはこう考えました。パウロをして彼が、海の難からは、この難船ですね、海の難からは逃れた後、それに続いてマムシに噛まれたのは彼のした悪に対する正義の女神からの裁きである。つまり人々のうちには人は悪を行えばその報いとして罰を受けるという考えが、を持っていたということですね。で当然ね、悪で種をまいたらね、そこから死を刈り取るって聖書も言うわけじゃないですか。ね、もちろんイエス様の恵みによって許しがあるっていうのはそうなんだけれども、だからといって悪を行っていいっていうことは聖書は教えていない。でも人々の中にも、こういう人々の中にも、でも人は悪の報いとして罰を受けるというのがあったわけですが、でもいくら待ってもパウロの身に何の変化も起こらないのを見た時に、彼らは考えを変えてパウロを今度は神だと言った。毒を持つマムシに噛まれて何の害も受けないのは常識的にはありえないことだからですね。ですね、皆さん、ないですよね。ないわけです。頻繁にそういうことが起こるんではなくて、常識的にはないこと。でこの出来事を島の主張のポプリオンも、その場にいて目撃したのか、それとも人々からその話を聞いたのか、または全く関係なしにただ旅人をもてなすというところから出会ったかはわからないんですが、彼はパウロたちを自分の領地に招いて3日間手厚くもてなしをした。まあ、もしこれがパウロたちって言った時にパウロとルカ と誰々でじゃなくて276人だったらすごいことですよね。3日間その人々をもてなすっていうことはすごいことなわけですけれども、まあいずれにしても彼はそのようにして手厚くこのパウロたちをもてなした。でその際にポプリオの父親が熱病と下痢で床についているのを聞いたパウロは彼のもとに行き祈って、そして手を彼の上に置くことで癒してあげたわけですが、それを聞いた島の他の病人たちも皆パウロのもとに来て皆治してもらったっていうんですよね。どうですか皆さん、これもう皆さんが毎日普段経験していることですか。よく私もお腹を下すことはよくあるんですが、でもね、熱と下痢で、まあ、この島ではよく流行っていたそういうものだそうですけれども、それだけではなく他の島の人々も来て皆癒されたと言った時にはどうでしょう皆さん。その応答、このことを通しての応答っていうのは 10節ですね。それで彼らは私たちを非常に尊敬し、私たちが出版するときには私たちに必要な品々を用意してくれた。でこのようなことがあって後、まあ、彼らは3ヶ月後にいいですね、マルタ島を出版した。もう冬を過ごして、少し安全になったというか航海ができるようになったので出版したと続くので、これらのこと以外はそこで何も特には起こらなかったと考えることもできるでしょう。ルカがそれ以上記さないってことは特になんか書き記すこともなかったって言えるかもしれない。でもパウロですよ、パウロたちが3ヶ月もそこに滞在したのですから、そこで彼が主のことを明かししなかったと考える方が無理があると思うんですよね。まあ、ちょっと彼らの文化や言葉とかそこまでは勉強しきれてないんですが、でもこういう関わりがあったということは パウロが何もしなかった、死を明かしなかったっていうのは、私には考えがたいこと。もしかしたらそこで信じて救われる人もいたのかもしれない。で、そのあたりは、でも何も書かれていないので、推測の域を出ないわけですが、でももしあなたが、島の人ならば、マムシに噛まれて害も受けず、病人を見なやすことのできるパウロを、そのまま見送って、はい、過去のことってできますか？わかります？そういった出来事があって、で、その人たちは、はい、もう次に、ムーブオンしたから、はい、もう忘れようって。まあ、島の人たちはそうしたのかもしれないんだけど、どうですか皆さん。まあ、たまたまとか、ああラッキーって言って、ああこういうことが起きたんだ、まあ、あの人も、まあ、噛まれてるようだったんだけれども噛まれていなかったとかね、マムシのように見えたんだけど毒は持ってなかったとか、そっち側にこう理由づけることで、まあまあまあそんなことあるよって言って、そのまま次に行けますか。パウロのような人がもし近くにいたならば、あなたはその人のことを何と言いますか？島の人々のように、ああ神だと言います？そういう力、そういう力を持っていると思える人を神だと言いますか？まあ神とは言わずとも、その人のことを他の人、自分も含めて他の人と区別する、違う、その人は私たちとは違うと言って特別扱いしようとするのが、まあ私たちの多くはそのようなリアクションを取るんではないですか。あの人は違う。いかがでしょう。ここでのパウロに限らず、私たちはこれまでもこの使徒の働きを通して、パウロ一人にあれするとなんかすごいパウロパウロって言ってるように聞こえるかもしれないので、ここでペテロを持ってきますが、ペテロも同じように病を癒してますよね。美しの門で立てない人に私を見なさいってね、金銀はないけれども主の名によって立ちなさいって、これは完全な癒しですよね。いや、癒しだけではなくて死者をも蘇らすことさえあった。ドルカスですね、ドルカスを蘇らしますよね。で、これはペテロだけじゃなくてパウロも、3階の窓から落ちて死んだユテコでしたっけ、ちょっと名前がもういろいろ名前があってわからなくなってね、もう見てきたわけじゃないですか。また悪霊の追い出しや病の癒しに関して言うならば、ペンテコステの日に聖霊が下ったわけですが、その以前にもイエス様から権威を授けられた弟子たちによってそれらのことはなされていたわけですよね、すでに。また主が十字架の死と復活を遂げられた後、天に昇られ、ご自分を信じてバプテスマを受けるすべての者に聖霊を与えられてからも、その働きというのは続けられたわけですね。そのようにして、ペトロやパウロたちを通してこうずっと続けられたわけですよね。ではそのような奇跡を行った彼らは神なのか。皆さんどうですか。彼らは神なんですか。私たちとは違う神なんですか。聖書に出てくる偉大な人物たちをどう皆さんが見てるかわからないんですが、彼らは神とは言わなくても限りなく神に近い人々で、私は一般の全然違う人だと皆さんおっしゃるでしょうか。かつては彼らも人であったんだけれども、主を信じた後は神のようになった、神となったので、そのような技を行えるようになったの。彼らがそのような技を行ったのか、彼らの力によって。この使徒の働きをもう次回終えるにあたり、今月の30日になりますが、次回終えるにあたり、私たちはその最初のところで主が弟子たちに語られたことをもう一度確認しておきたいと思うんですね。前お願いします。使徒の働きの一章の8節、もう皆さん何度も見てるところですが、しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。イエス様を信じる者に聖霊が臨み、この方を通して力が与えられる理由は何ですか。私自身が何か力を受けている、元気つけられた、気持ちよくなった、なんか満たされているっていうためですか。 それはキリストの証人となるため、イエス様を証しするものとなるためでありますよね。主を信じるすべての者が、イエス様を主と告白し、イエス様を救い主と信じるすべての者が、いつでもどのような中でも、イエス様の証人となるために、主は必要な力、つまり、助けを、この助け主、助けを、聖霊、ご自身の霊を通して与えてくださるんですね。そしてそれはちょっとした何か力、助けといったものではなくて、デュナミズ。ダイナマイトの語源だと言われるんですが、デュナミス、私たちの考え想像をはるかに超えたこの爆発的な力、私たちではイメージできないほどの神の力を意味しているわけです、まあ、つまり神様を宿しているということですね。それはこの方を証しするためですから、イエス様はこうおっしゃいましたね。もしからし種ほどの信仰があれば山を動かすことができる。信じたら私が山を動かす力を持つとは言ってないんですね。わかります？私が動かすんじゃないですよ。イエス様は私たちに大きな信仰、強い信仰があればとはおっしゃらなかった。あえてからし種ほどの信仰ですから、それ以下と言ってもいいでしょう。ほんの小さな信仰でもあれば山を動かすことができる。なぜならそれは私たちにはどうあがいても無理なことですよね。被造物である私たちどうあがいても、どれだけジャンプしても逆立ちできない私が頑張って逆立ちができるようになったとしても山は動かない。でも山を動かす、その山を動かすかどうかは、それを動かすことのできるお方、つまりこの天地万物を作られ、それを今日も御手の中に収めておられる主の側にかかっているので、その主をそのまま力あるお方として信じることが私たちに求められているわけです。小さな神にするんではなくて、この方をそのまま大きい方として受け入れる、信じる信仰ということですね。で、そしてそのように信じるものは、主によって主が山を動かされるのを見るというんです。到底不可能だと思えることでも現実となるのを、主を信じる者、私たちは知るようになる。それを体験する。何でも体験って言いたいということじゃないですよ。でも私たちに分からせてくれる、ああ本当に主がなされた技だ、主の技だと私たちに分からせて、そのように言わせてくださるということです。じゃあここでのパウロの信仰とはどのようなものなのか。マムシが自分の手にぶら下がっているのを見て、それを火の中に振り落としたこと、それが彼の信仰ですか。いや私だったらそんなことできない。パウロは信仰があったから、マムシがね、自分の手からぶら下がっているのを見てこうやってやったの、あれはパウロの信仰だって言います、皆さん。いや、もしかしたら、ああもう動けない、それを見て動けないっていうこともあるかもしれないね。でもおそらくここにいるほとんど全員の方は、パウロのように反射的に、まあパウロが反射的にっていうのはあれですか、私は付け加えてますが、反射的にそれを振り落とそうとするんじゃないですか。そのままこうやってしないでしょ。つまりマムシを振り落とすという動作、それ自体を信仰というのは無理でしょう。で、それ以外のことは詳しいことは何も書かれていない。ただパウロがそこでパニックになっていない。何もなかったかのように過ごしたところに、彼の主に対する信頼を見れるように思うんですよね。皆さんどうですか？あまり反応がないみたいですけど、皆さん平気ですか？もう全然もう何もなくて、あ、ちょっと噛まれたのねぐらいで、みんなと一緒に何か起こるか見てみようって、そんな感じで折れますか？ねえ、どうです？私だったらもうパニックになっていたと思いますよね。ああ、もう死ぬかもしれないって言ってね、騒いでたと思うんです。でもつまり、ね、この時そのパウロの様子をね、書かれてないんですよ、その細かくは。でも何もなかったから次に行くわけじゃないですか。それはもうダメかもしれないっていう中で、これまでもダメかもしれないと思う中で、という中で、パウロに現れてローマ行きを約束された主は、 エルサレムにおいて彼が迫害にあった時も引き裂かれそうになったユダヤ人たちに議会でね引き裂かれそうになったその直後にもそうですし、難戦をした時にも、そこから救い出してくださった御言葉を語り、あなたはエルサレムで私を明かしたようにローマでも明かししなければならないと言ってその言葉を通して彼を導かれたわけですよね。その主への信頼と確信がパウロのうちにあったと思うんですね。まさか難戦から救われたのにここでマムシに噛まれて死ぬのかっていうのは彼の中にはなかったと思う。主は私をローマへと導いてくださる。そして私だけではなくってその、同戦していた私と同戦していた人々を主が与えてくださったゆえに主の御言葉はそのようになる。またポブリオの父を癒した時にはパウロはこうお願いされてっていう表現は出てこないです。パウロはそのことを聞いた、ポブリオの父が病でどこについていると聞いて自分からその人のもとに行ったとありますね。その人のもとに行った、パウロはそれを聞いてその人のもとに行った。つまり病人を癒すこと、それは彼にとって主から与えられた大切な働きの一つ、証の一つ、ごく当たり前のことであったということですね。私もその信仰があるかっていうとお祈りしに行くんだけれども、じゃあその本当にそのね、そうやって癒された、治されたっていうところまでの信仰があるかっていうと、毎回本当に主に祈ってからじゃないとその祈りができない。わかります？そこに行けないね、気軽に、あ、主は癒してくださるよとは言えない。私自身もただのね、罪人に過ぎない。主に、本当にその人に働いてくださるように、病の人に、その肉体の癒しもそうなんだけど、内側からの癒しが与えられるように祈って、主の導きを求めていかないとそこにはいけない。でもパウロはそのようにして、もうそうやってそれを知った時に、彼は自分の方からそのようにして祈った。そして祈った者は皆癒されたというわけですが、皆さんどうですか？そのような信仰あなたはお持ちですか？もうそこまで疑わない。本当に主はそんな大きな方なので本当にこのことをしてくださるから、じゃあ祈って手を置いて主の癒しようってこうなりますか？皆さん祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい、そうすればその通りになりますというこの主の言葉、そのことをそのとこの信仰を皆さんあなたはお持ちでしょうか。聖霊を受けた後のこのペテロやパウロの歩みを見るときに、その姿がイエス様ご自身と重なるときがありますよね。なんかイエス様の話、イエス様が歩いておられるっていうかね、のようにこう重なる時がありますそれはイエス様が父なる神様とこのお方の素晴らしさを知るゆえに、本当に心から父に信頼し御心に忠実に従われたように、それは十字架の死に至るまでとありますが、そのように従われたように、このパウロやペテロもまた自分の救い主イエス様とその主の素晴らしさを知るゆえに、味わい知るゆえに、心から主に信頼し主の技に励んでいたからだと思うんですね。わかります？ここにパウロがこうだったとかペテロがっては出てこない。むしろその主を見上げる、信頼して従う姿がまるでイエス様が父なる神様に、ね、私は自分の御心を行うためではなくて父の御心を行うために来ましたっておっしゃったように、そういう歩みを見れるからだと思うんですね。でそのように言うと、やっぱり彼らは違うんだ、ね、やっぱり彼らはすごい人なんだ、自分とは違うんだと、彼らのその何か信心深さ、信仰深さ、こうやってペテロも言いましたね、信心深さや忠実さに焦点を当てることで、そうやってやっぱり違うんだ、私はダメですってね、言う人もおられるかもしれない。でもそれは彼ら自身の凄さではないんですよね。わかります？彼ら自身の凄さではないっていうのは、リスペクトしないということじゃないですよ。私がね、彼らをね、大したことないよって言ってんじゃなくて、リスペクトするわけですよ。でも彼ら自身の強さではなくて、むしろ彼らが自分のすごくない面、つまり小ささやその罪深さを知っていたからですね。 またそんなものを選んで救ってくださった主の憐れみと恵みの大きさを彼らがこの許されるという経験を通して、この許しの経験を通して味わい知っていたからです。で、ここがわからないと。多く許された人は多く愛するってね、主はおっしゃいましたよね。彼らはその許されているっていう経験をしてるわけですよ。私はそこに本当に彼らが、ああ、自分はこんな小さなもの、でもそんな私を選んでくださったこの方の恵み、憐れみは本当に素晴らしいというところから彼らのこの方への信仰、信頼、従順さは出てきたと思うんですね。皆さん、主はそのような人をご自分の証人として用いられます。私たちの方では、いや、私はこれができない、こんなあれができない、こんな知識がない、なんとかって言うかもしれないんだけど、ではない。自分の利益のため、自分を誇るためではなくって、主を誇り、主の皆の証のために御言葉に聞き、御霊に導かれて歩むものを主は恵みの通り置き管として用いられる。パウロはあのダマスコ途上に至るまでは実に傲慢でした。自分の目に正しいと思うことをイコールそれが神様にも喜ばれることだともう自負していたわけですよね。確信があったわけです。でもそんな彼に主が現れて、その固くなな心、自己中心な心を見せられ、砕かれた時に、間違ってますよ、違うんだと、砕かれた時に彼の心の目は主によって開かれた。彼が開いたんじゃないですよ。主によって開かれた。自分の愚かさ、小ささ、罪深さが分からされると同時に、そんなものに主が示してくださった憐れみと恵みの大きさを彼は知るようにされた。で、そのようにして彼のうちで自分の考えではなくって、考えもうダメですよね。そうやって頼って生きてきて、主に敵対することをしてたわけですから、傲慢であったわけですから、自分の考えではなく主の言葉に、自分の力ではなく御霊の力により頼むということが、いよいよパウロのうちで大きくされていった。すぐ完成したわけではないですよ。そこから大きくされていって、私は罪人の頭だ。もう最後の方、彼が書いた手紙の最後のその手もての手紙に書いてあるの、私は罪人の頭だ。こんなものを主は選んで、この上ない恵みを示し、寛容を示して私を立ててくださった。それは私がこの許された、この主の素晴らしさ、主の恵みの大きさを他の人々に余すところなく語るため、私の凄さじゃなくて主の偉大さを私が語り、そして人々が皆このお方を崇めるようになるためですね。この世にある限り、たとえおそらくほとんどの人、いても一人か二人ぐらいかもしれない、日本では年配の方が 山に行かれる、山をね、ハイキングとか行かれて、で、マムシに噛まれるっていうようなこともその説明にありましたので、ハイキングの際にはぜひ気をつけていただきたいんですが、でもたとえそれがマムシに噛まれることでなくあったとしても、私たちはこの世にある限り、この悪魔の、サタンの、この蛇って言ったらあれですが、でも蛇と出てくるのね、その悪魔の攻撃によって害を受けそうになることはありますね。ああ、もうこれで私はダメになっちゃうんじゃないか、ね、サタンの攻撃、または私の罪ゆえに、ああ、私はもうダメじゃないのか、そういったことはあるでしょう。また信じて祈っても、本当に純粋に信じて祈ってもそのようにならない。御言葉と御霊の助けを信じて主の技に励んでいっても、目に見えるような成果が見られず、ああ無駄だったんじゃないかとかね、失望しそうになることもあるわけですよね。でもそのような中でこそ、そのような時にこそ信仰を捨てないでほしいと思うんですね。なぜならば、そのような中でこそ本当の意味で私たちの信仰が問われるからです。 物事がうまくいっているときに、私たちが自分の願いがうまくいっているときに、ああ、主は素晴らしいというのはいくらでもできる。でもそうでない中で、本当にあなたはこのお方の素晴らしさを知り、イエス様の十字架のその御業を知り、復活の力を知り、あなたはたとえ他の人が主を呪ったとしても、主を信じなかったとしても、あなたはこのお方を信じるか。本当の意味で私たちの信仰はそういった中で問われると思うんですね。主は逆境と思えるような中でも、からし種ほどの、ね、誇れる大きな信仰じゃなくていいんです。からし種ほどの信仰を持って、持てる全てを持って主に近づく者に、御言葉を持って語り、御霊を持ってその人をご自身の道から覆ってくださる。これはね、本当に理屈では無理ですよね。やってみないと。本当にひざまずいて主の前に祈って、主の力を待ち望むことがなければ、御言葉を信じて本当に求めていくことがなければ、それを理解した情報として分かったイコール私に力が与えられるということではない。本当に私たちがそこにしようって、ね、切なる祈り、イエス様のゲッセマネの祈りのように、主に近づく者に主は御言葉を持って語ってくださり、ご神の霊を持ってその人をご自分の身力で覆ってくださる。内なる人をそのようにして引き上げてください。そして主ご自身が、イエス様ご自身が、父の約束としての私たちの救いの喜びをその先に見ることで、イエス様この十字架の苦しみとその死を耐え忍ばれたように、私たちにもご自分と一つとされていることの素晴らしさを、この御言葉、御霊を通してイエス様を分からせてくださる、その苦しみ、逆境の中でも分からせてくださることで、味わわせてくださることで、私たちをいよいよ御国を待ち望むものとしてください。ああ、この方と早く会いたい、もうこの方と本当に顔と顔を合わせて会いたいね、そうするともう本当に、この世は悪なんだよ、この世はダメなんだって言わなくても、イエス様の素晴らしさを知り、イエス様その栄光を知るならば、私たちそっちを見ると、こっちを悪だと思わなくて、こっちはどうでもよくなるわけですよね。でもここが分からなかったら、この世がどうだよっていくらこう言われても、いやでもやっぱし向こうが分からないから、イエス様の素晴らしさ分からないから、こっちの方がやっぱし素晴らしいんじゃないか、こんな苦しみこれがあるんだけど、でもやっぱしこの世にまだもうちょっと長くいたいとかね、これ失ったらどうなるんだろう、自分で守らないとって言って、自分のそっちに戻ってしまう。でもそのただ中で御言葉、御霊の体験をして、主の素晴らしさを味わしていくと、あ、本当にこの方を、主を来てください、イエス様早く私を迎えに来てください、でも私の本当にこの愛する人々はまだイエス様のことを知らない、どうか主を助けてください、どうぞ主を私を恵みの通り置き管として、たとえマムシとかその癒しが直接でなかったとしても、私を通して主をあなたを明かしさせてください、主をあなたはその力、その知恵すべてを備えてくださいます、私を用いてくださいと、私たちは主の証人となっていく。そのようにして私たちを、主の証人としての歩みを最後まで主が全うさせてくださるわけですね。十字架の死後3日目によみがえられた主は、今日も生きて父なる神様の右の座で、私たちのため、あなたのために取りなしてくださっています。私たちの方で進んで、いやいや結構です、進んで主から離れることがない限り、離れたらダメですよ、スイフたちのように逃げたりとか自分の方で好き放題このやるんじゃなくって、本当にイエス様と一緒にスティックする、一緒にステイして、一緒に居続けることがあるならば、この主の愛から私たちを引き離すものはない。主があなたをしっかりと捉えてくださっている。このお方を見上げて、私たちは持てる限りを持ってこのお方に従わせていただこうではありませんか。お祈りしましょう。